ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム花時計さん。桃さんこんばんは。東京の桜も満開になり、春の訪れを感じますね。桜のお花も好きですが、私は春の花の中で菜の花が好きです。一面に咲いた菜の花畑に行くと、元気いっぱいの黄色い色からたくさんパワーをもらいます。お花を楽しませてもらうだけでなく、この時期必ず菜の花も食べます。おひたしにしたり炒めたり、パスタに入れても美味しいです。栄養たっぷりの菜の花をいただいて、心も体も元気いっぱい春を過ごしたいです。ももさんは春のお花何が好きですか？花時計さん、お便りありがとうございます。東京の桜もね、すっかり満開になりまして、なんか今年はこう開花しましたと言ってから満開になるまでがなんとなく早いような気がして、もうちょっと先かななんて思っていたらもう満開ですなんていう風にね、あのニュースとかでやっていたのを目にして、わー急いで見に行かなきゃななんて思っていたんですが、綺麗にね咲いていますよね。まあ確かに春のお花っていうとやっぱり桜を思い浮かべる方が多いかと思うんですけれども、でもいろんなお花が咲きますよね。春って本当一年の中で一番たくさんお花が咲く季節で、私ももちろん大好きな季節なんですが、その中で花時計さんは菜の花がお好きということで、桜とまた雰囲気がガラッと変わりますよね。桜はどちらかというとこう柔らかいピンク色のちょっとこう癒されるような美しいお花というイメージですけれども、菜の花の黄色は本当に鮮やかで、もう見ているだけで元気いっぱいになってくるような、そしてこう見上げてね楽しむ桜と違って、もう一面菜の花畑っていうかね、こうわーっと目の前にこう広がるような、そういう光景が菜の花すっごく迫力もあって素敵ですよね。私もいつだったか、何年前だったかな、千葉県のマザー牧場に遊びに行った時に、マザー牧場も菜の花がたくさん咲いていて、あの菜の花畑の中にこうちゃんと道ができているんですけれども、お写真を撮る場所によってはちょうどその道が見えなくなって、道のところに立っているんだけれども、まるで菜の花畑の真ん中に立っているような、もう菜の花にこう包まれているような、なんかそういうお写真とかも撮れたりして、すごい綺麗でたくさんお写真を撮りました。私も大好きです。どっちもいいなって思います。癒される桜もいいし、元気をもらえる菜の花もいいなと思いますけれども、確かに菜の花はお花を楽しむだけじゃなくて、食材としてもね、この時期みんなに愛されていろんなお料理にね登場したりしますが、春が来たなって感じるものの一つですよね。菜の花は、私はあのうちの父が菜の花のクリームパスタを何度か作ってくれて、それが印象に残っていて、結構この春のものってちょっと苦味のあるようなものって多いじゃないですか。で、菜の花もそのままお浸しでいただくよりも、そのクリームソースの中にこう混ざっているとよりまろやかになって、すごく美味しいなっていう印象があって、だからそう、私は菜の花と聞くと、あークリームパスタ食べたいなっていう風にいつも思い出します。 ねえ、いいですよね。そう、栄養もたくさんあるって聞きますからね。この時期、そう、やっぱり旬のものを食べるってすごく体にもいいことですからね。私も楽しみたいなと思いますが。そうそう、菜の花ね、あの黄色いお花、皆さん浮かぶと思うんですけど、この間ねテレビを見ていた時に菜の花にそっくりのお花が出ていて、もう写真だけ見たら、え、これ菜の花じゃないのと思ったんだけれども、とある野菜のお花なんですっていうようなクイズになっていてね、何のお花かなと思ったら白菜のお花で、白菜のお花が本当菜の花そっくり。まあ菜の花ってね、あのいろんな植物の総称だということなので、まあもちろん白菜も含まれているんだと思うんですが、観賞用として美しいお花として楽しむ菜の花ではないんですが、白菜のお花なのでね、あくまで。でもすごく綺麗で、そう、そっくりだなーって、はいいな、白菜のお花って私見たことがなかったので、こんな綺麗な花を咲かせるんだなーって思いました。いろんなね、その菜の花、こうお花として楽しむ菜の花じゃなくて、いろんなお野菜のお花としても、あの鮮やかな黄色いお花を咲かせるものっていっぱいあるんだなーってことをそこで知りました。で、そうだな、ももさん、菜の花が好きですかって書いてくださってましたけれども、桜、菜の花以外では、まあ、やっぱり春といえばチューリップもいいなって思います。なんでしょう、チューリップのあの愛らしい感じ、可愛いですよね。色もね、いろんな色があったりとか、子供の頃からやっぱりチューリップって春の花だなーっていう印象が強くて可愛いなーって思いますし、あとはまあ私の名前だからということではないんですけど、桃の花も大好きです。お花を楽しむように花桃っていう、こう、あの実はなるんですけど食用にはならない、あくまでお花を楽しむ花桃っていう桃の花があって、あの私の子供の頃からずっと住んでいたお家に大きな桃の木があって、その桃の木が毎年春になるとお花を咲かせるんですね。それがすごく綺麗で、リビングから見ていても、それが私のお部屋2階にあったんですけど、ちょうどそうリビングだと少し見上げるような位置に咲いて、でも2階の私の部屋の窓を開けるともう目の前、本当に手が届くんじゃないかっていうぐらい私のお部屋の目の前に咲く桃のお花だったんですけど、その印象がすごく強くて、桜よりちょっと早い時期だからもうね、今は桃のお花を楽しむことはできないと思うんですが、少し色も桜のお花よりも、まあ桜もね種類がいろいろありますけど、一番その定番のソメイヨシノと比べるとちょっとピンクが濃いめっていうのかな、もっと元気いっぱいなピンク色をしている桃の花がすごく可愛くて、それも大好きでした。花時計さん、春はお花がいっぱいで嬉しいですね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は久々にももかんにゲストがいらしてくださいます。皆さんどうぞお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは稲城武史さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。稲城武史です。
稲城さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲城さん、なんと、はい、桃館約1年ぶりにゲストさんをお迎えしてのトークということで、
ですね、
今日はオンライン収録という形で一緒にお話を伺っていけたらと思います。
はい。
記念すべき1回目のゲストさんみたいな感じですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気でしたか？
ねえ、お元気です、お元気です。
お変わりなく。
はい。ちょうど1年ぶりなんですよね。1年ぶりぐらいですよね。
そうですよね。そうですね。
そうです
よね。
はい。
それからそう、スタジオでの収録がずっとできなくなってしまっていたので、ゲストさんをお呼びすることもできずに寂しい思いをしていたんですが、はい、このような形でまたゲスト収録が復活できてすごい嬉しいなと思っています。
あ、よかったです。よかったです。
稲城さんの頭のふわふわ感も相変わらずですね。
ね。
ね、髪の毛のふわふわ感がリモートなのでお顔が見えるから。ね、嬉しいですけれども。稲城さん、はい、新しい曲をリリースされると伺いました。
はい。
教えてもらえますか？
はい。4月4日にですね、はい、5枚目のシングルということで、
はい、
右からおっぱいがやってくるという曲をリリースいたします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと稲城さん、衝撃的なタイトルで私は思わず二度見してしまったんですけれども。これ合ってますよね、このタイトルでもちろんね。
合ってます、合ってますね。
合ってますよね。はい、そうですよね、はい。なかなか曲のタイトルとしてはあまり見かけないキーワードが入ってるなと思ったんですが、この右からおっぱいがやってくるという曲は、どんなきっかけで生まれたんですか？
あれですよ、こう、寝てて、
はい。
こう、夢の中で、こう、はい、おっぱいに襲われたんですよね。たくさんの。
襲われたってどう、いっぱい来たってことですか？
そう、もういっぱい、もう、右から左から、空から、もういろんなとこからいっぱい襲われて、で、もう逃げると。もう逃げないと。
それはもう嬉しいより困ったみたいな状況なんですか、夢の中では。
夢の中ではもう本気で困って、もう逃げ回ってたみたいなあれですけどね。
本気で困って逃げ回ってた。
そう。初めは楽しかったみたいなんだけど。
初めは楽しかったんだ。そうなんですね。でも普通それでこんな変な夢見ちゃったようで終わりそうなところを、稲城さんはそれをよし、曲にしてみようって思われたんですか？
そうです。でも、こう、今、こう、世の中、こう、あんまり、こう、調子良くないじゃないですか、みんな。
世の中、調子が良くなくて。
そうそう、だから、なんと、楽しい、もう、アホな曲じゃないけど、そういう、笑えるような曲を作りたくて、そう、で、作ってみたんですよね。こう、子供も楽しめる感じっていう。子供も大人も。そう。なんで稲城だけじゃまた変な曲作ったなみたいな曲を作れたらいいなみたいな感じで、まあ今回は、まあちょっとうまくというか、まあハマってできたかなという感じです。はい。
子供たち大好きなワードですからね、これはね、また。
そうです、
ね。子供
と名
乗って。
そう、
ね、面白い。そうか、その夢があったからこそ、その歌詞の中に逃げてとかが出てくるわけですね。
そう。
最初私曲を聴いた時に、なんで逃げなきゃいけないのかなと思ったんですよ。
そう、襲われて。
襲われてるわけですね。
そう。
なるほど。ね、稲城さん、さっきね、はい、みんなで打ち合わせをしたじゃないですか、本番始まる前に。
はい。
うちのディレクターの高木がですね、
はい。
私にですね、ちょっと、こう、藤谷、お前やれという指示が飛んできまして、稲城さんのこの新曲の歌詞をワンフレーズ読めという、指示が来たんですけれども。
もう、聞いてみたい。
これ、非常に困ったんですけど、これやっぱり私はやった方がいいんでしょうかね。
いや、もう、すごい、もう、桃さんファンはもう、最高だと思いますよ。
これ
これ私がね、多分読まないとディレクターがもしかしたらクビになるかもしれないので、生活がかかっているので、頑張って読みたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
稲城さんの新曲の歌詞ワンフレーズご紹介しますね。右からおっぱいがやってくるという曲です。逃げて、右からおっぱいがやってくる。逃げて、左からおっぱいがやってくる。逃げて、空からおっぱいがやってくる。逃げて、真面目におっぱいがやってくる。と、こんな感じでいいですか？
最高。
私、こんなにおっぱい言ったの初めてだ。
最高で最高。
いや、ありがとうございます。
よかったです、よかったです。
大丈夫でしたか？ちょっとテンションが、なんか合わないとなかったですか？
いやー、いい、最高です、最高。いい、こんないい声で読んでも、もう、もう作ってよかったって感じ。
ありがとうございます。だってね、これ私ね、ちゃんと、これは恥ずかしくて、ちょっとラジオでは読めないよってさっき打ち合わせの時にね、言ったら、ディレクターの純ちゃんが、これはね、ももさん、れっきとした、これからリリースされる楽曲の紹介なんです。これは真面目にやるべきですっていうふうに、すごく熱く語っていたので、まあ、とはいえ、はい、右手にコーヒーカップをね、持ちながら言ってたんですけれども。
いやいや、いいね。よかったです、今、本当に。
面白いですね。これ、はい、私ね、楽曲聴かせていただいて、女性の声で入ってくるじゃないですか。はいはいはい、稲城さんの歌声と。またその女性の声がすごくいいなと思って聞いていて。は
いはい、いい声ですよ、ね。
どなたなんですか？もうすごいいい声だった。
うちの鍵盤を弾いてくれてる、夏美ゆずって、はい、ソロでもやってるんですけど、そう、夏美ゆずがやってます。
バンドメンバーの方が言ってくれたんですね。
はい、はい、はい。
こういう曲ができたけどどうかなって、鍵盤の方に聞かせたときはどんなリアクションが返ってきましたか？
いや、でも、楽しそうに、楽しそうっていう感じでやってました。レコーディングしたときに、これを真面目に、右からおっぱいがやってくるって言ってるわけですよ。
そうですよね。
すげえ、それがもう超面白くて。
いや、すごい、ほんと、かわいい声でね、すごいかわいい声で。
そう、漫画みたいな声で。
そう、爽やかに。ねえ、はい、言ってましたもんね。はい、あ、はい、バンドメンバーの方なんですね。
はい、はい、はい。
じゃあ、夢からこう生まれたアイディアに、まずは歌詞を作られたんですか？はい、
そうですね。
そこから、はい、こうメロディーをつけてみたいな流れで。
そう、そうですね。
歌詞はやっぱりもうパパパパッとこうひらめきで書いちゃった感じですか？この曲は。
そう、わーっていっぱい量で言ったら、この曲3コーラスぐらいあるんですけど、10コーラスぐらい分歌詞はバーっと出るんだけど、それまとめるのが大変なんですよね、毎回いつも。
このテーマで10コーラス分も歌詞が出てきたんですか？すごい、稲城さん。
その、起承転結みたいな、うん、こう、話をこう、なんていうんですか、初めから最後までこう完結させるみたいな、な作業が、いつも難しい。だらだら書くのは結構ね、あれなんですけど、曲短いじゃないですか。だから。
そうですね。
そうなんですね。それがね、いつも迷ってる感じです。
迷ってるのが難しかった。
難しかった。
難しかった。
難しい。
すごく本当に、さっき冗談みたいに私言いましたけども、稲城さんが大真面目に歌詞を頑張って考えて書かれたってことですよね。私冗談みたいに言っちゃったけど。
大真面目ですよ。
そうなんですね。で、その後に、メロディーを曲をつけていかれたんですか？
そう、そうですね。はい。
稲城さんいつも歌詞が先ですか？曲を作るときは。
いや、曲が先の方が多いと思いますよ。でも今回は歌詞が先ですよ。
もうイメージが出来上がっててっていうところから曲をじゃあつけていったんですね。
そうですね、はい。
またね、ミュージックビデオが面白くって、ね、本当にね、一曲の中にあれだけたくさんのおっぱいが出てくる。もちろんアニメーションですけどね。実写じゃないですけれども。あんなにいっぱい出てくるミュージックビデオは多分ないですよね。世の中にね。
確かに。
私のね、お気に入りは、未来から来た タイムマシンみたいなのに乗ってくる子たちがいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい。
すごい可愛くて。なんかそう、最初はね、衝撃的なんですけど、なんか見てるうち、だんだんこう自然にこう馴染んできて、ちょっと愛着が出てきて。面白かったです。
そうなんですね。ありがとうございます、本当に。
稲城さんの楽しい曲の世界観がそのまま映像化されているような感じで。
ああ、いや、よかったです、よかったです。
ねえ。その、今回ミュージックビデオを作るにあたって、どんな風に、はいはい、作っていかれたんですか？
まあ、とりあえずこの右からおっぱいがやってくるって曲だから。
はい。
実写はできないじゃないですか。だから、
そうですね。
アニメで作ろうと。で、そのアニメもね、いろんな種類があるから、誰かアニメーター頼まないといけないと。で、いろんなアニメーターさんいっぱい探して、で、この曲で、ミュージックビデオ作っていただけないでしょうかっていうのをいろいろ、いろんな人と聞いて、やっと、見つかってんで、やってもらったんですけど、まあでもやり始めたらなんかすごいいい人で、初めて会った人だったんですけれども、すごい楽しい。
初めて会った人と一緒にいられたんですね。そうそうそう、
すごいまあ楽しく、女性の方なんですけどね。
なんか女性の方なんですか。
そうそう。女性の方で、おっぱいをこう、この、なんで、エロくない感じで、こう表現してほしいなってアニメで、っていうふうにお願いして、まあ、いろいろね、お願いしたことあったんですけれども。
リクエストをしながら、こういう感じでとかってこと。
そうです、
そうです。そうですか。はい、でも、出来上がってみて、ねえ、いいものに仕上がったな、という感じですか、はい、なぎさん。
そうですね。はい。もう嬉しいですよ、今。
そうですか。わあ、4月4日。あと少しですね。
そうですね。はい、
この曲を買いたいという人は、どういうふうに検索したりとかしたらいいですか？
各配信ストアですか。iTunes とか、はい、なんで、LINE ミュージックでも Amazon でもなく、多分全部いけると思うので、はい、4月4日から。はい。はい、
稲城武さんのお名前で。
はい、稲城武で。
検索すると。
はい、出てきますね。
そうですか。ぜひね、ミュージックビデオもね、見ていただきたいですね、皆さんにね。
そうですね。それは YouTube の方で多分見れると思いますので。
ご覧になっていただきたいです。はい、そしてリリースされるということで、はい、ライブも予定されているんですよね、
はい。そうですね、はい。
私からライブの日程について詳しくご紹介しますね。7月18日日曜日。会場は三軒茶屋グレープフルーツムーンです。5枚目のシングル、そしてミュージックビデオになりますね。右からおっぱいがやってくるデジタル配信リリースパーティー開催されます。この予約する宛先などは、稲城さんの、
ホームページから。
ホームページから。
はい。
はい。
いけると思います。
予約できるということなので、ぜひいらしてください。
はい、よろしくお願いします。
お客様を入れてのライブってどのくらいぶりですか？
いや、もう本当に1年やってないですよ。去年、ラストスパー助けてモンブランって曲を2月にリリースしたんですけど、その2月最後にそのリリースパーティーをして、もうその次の週からコロナでもう全然ダメになっちゃったんですよね。でギリギリだったんですよね、うちも。
そうですよね。
はい。そうなんですよね。それ以来。
そこから本当に1年ぶりのライブという形で、お客様を入れてのね、ライブとしては。
そうですね。はい、はい、そうです。
どんな気持ちですか、今。
ちゃんとできるわけ、できるといいんですけどね。
あ、まあ、そうですよね。
やらなかったことってないから。今まで。
そうですよね。
うん、そうなんですよね。だ緊張しちゃうかもしれないですけど、ね。
緊張稲城さんライブで緊張されることってあるんですか？
ない。
あ、ないんだ。もう、イメージ通りですね。もう、そのまま自然体で、いつもライブ。
そうです、そのまま。
そうなんですか。じゃあ、緊張して、あ、歌詞が飛んじゃったとか、そういうこともないんですか？
いや、それが怖いんで、なるべくね、歌詞はこう、見ながら、こう、見ながら。
あ、そう。歌詞
下に置いて。こそ
り置いてたりするわけ。
こそり置いて。
本当ですか。そうなんだ。
飛ぶのが怖いですからね。
怖いですもんね。でも緊張感はそんなにこう緊張してどうしようみたいな感じではないんですね、ライブ中は。まあ
ないです、ないです、ないです、ないです、大丈夫です。大
丈夫。じゃあ楽しみですね。
ね、ほんと楽しみですよね。本当に。
そうですね。無事に開催されるように、はい、世の中の状況がね、良くなっていくように願うばかりですね。
そう、いや、ほんとです。
そうですよね、はい。私も1年以上ステージに立っていなくて、全くライブもできていないような感じで、同じなんですけど、ミュージシャンなかなかこの自粛期間中ね、ライブはできないし、やれることにもね、限りがあったかと思うんですけど、稲城さんどうしてました、はい、この1年。
この1年もう本当にライブもできないから、音楽的には制作の方、曲を作ったりとか、
はい、
そのレコーディングしたりとか、
はい、
配信ライブもあのお客さん誰も入れないでやったりとか、なんかまあそういうのをしてました。
そうですよね、はい、きっと皆さんそうですよね、アーティストの方も ね、はい、なんか私が知らない間にディレクターの純ちゃんと稲城さんが、はい、あの、ふるさとが同じってこともあって、なんか、気が合って仲良くなっちゃってなんて話をね、純ちゃんから聞いてたんですけど、
はい、
稲城さんがね、めっちゃ料理が上手だよっていう話を聞いて、お家にいる期間も結構料理してましたか？
してましたんで、あの、家で作るご飯が得意っていうか、まあ、そういうのしかできないですけど、あの、すごいのは全然できないんですけど、で、家で作って、で、外でも飲めなかったじゃないですか。飲みたりできないから。
そうですね。
結局家でも飲むようになって、
うん。
で、もうバンバン作って、バンバン飲んで、食べて、ってしてたら、2ヶ月、3ヶ月で13キロ太って。
13キロですか？そう、まあ、2、3ヶ月で。
そう、68キロだって、4月1日は68キロだったのが、
ええ、
6月には81キロになってたんで。
本当ですか？それはいかに美味しい料理をいっぱい作ったかですね。
あの、普段運動も結構してんだけど、あの、うん、その去年の4月とか運動もあんまダメみたいにな、結構そんな感じだったじゃないですか、なんか。
家から出られなかったですもんね。
そうそうそう。そうなんですよ。それもあると思うんですけどね。
まあでも、すっかりなんかこう、あの、まあ、映像を拝見してると、元通りの稲城さんの。それがでもすごい、十何キロもね、太っちゃうと戻すの大変っていうイメージがあるけれども。
まあそう、普通に、あの、食べ過ぎたんですよね。調子に乗って。
ああ、でもスッと戻せたんですね。
そうですね。まあ、また運動始めて。
運動始めたりとかして。
そうそうです、そうです。はい。そう、今年になってゲームのあの、なんつうの、ボクシング、ボクササイズみたいなのも始めて。
はい。
それでやったら結構体も調子良くなって痩せたりとかして。
ああ、じゃあおうちトレーニングで元に戻ったわけですね。
そうです。
すごい。でも、あれですね、ある意味その、最後のライブから、今回行われるライブまでの期間に、しっかり大きくなって、また元のサイズに戻ってるので、はい、ファンの皆さんは何も気づかないでしょうね。
そうですよね。
全然わからずに、あ、元通りのね、いつもの稲城さんって感じで皆さんに会えますね。
そう。ここ一年いろいろありました。
面白い。じゃあ、ライブでは積もる話もいっぱいね、ありそうですけれども。
そうですね。
楽しみですね。じゃあ、はい、まずはリリースされるのを待って、新曲を皆さん購入していただいて、はい、お家でいっぱい聴いていただいて、
はい、
そしてライブに遊びに来ていただけたら嬉しいですね。
そうですね。はい。お待ちしております。はい。
稲城さんのそういった活動とかはいろんなとこで発信されてますよね。はい、はい、教えていただけますか？
そうですね。インスタとか、ツイッターも、フェイスブックも、まあいろいろありますので。
たくさんやってらっしゃいますもんね。
はい。
じゃあ、あの、その場所でこうチェックしていただけると詳しい情報がわかるかなと思いますので、ぜひ皆さんご覧になってください。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、リモートという形ではありましたけれども、やっぱりお顔が見えるので、はい、なんかこう、ね、あの、スタジオで収録してる雰囲気を思い出しながら、おしゃべりできて楽しかったです。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
稲城さん、次回はね、もうスタジオの収録とかももう戻ってる頃にまた、ちゃんとお顔を見て。はいはい、お会いしてお話できたらなと思いますので、頑張ってくださいね。
はい。 ももさん朗読が最高でした。
ありがとうございます。あとでちょっとディレクターのあの感想を聞きたいと思います。
あの、
じゅんちゃんのことも引き続きよろしくお願いします。仲良くしてあげてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なぎさん今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームサフランおじさんさん。元気にラジオ放送を続けていますね。リスナーのお便りも多くなり毎回楽しく聞かせていただいています。前回私のサフラン料理パエリア役に立ちましたでしょうか。多彩な皆さんのディープなお便り大変興味深く拝聴しています。そんなことから私の知っていることを何かお伝えしようと思いまたお便りしました。コロナの状況下ではありますが、なんといっても今の季節、桜。私の家の周りも桜が満開に近く、今年は暖かいのだなぁと改めて感じます。宴会はできませんが、せめてお散歩でと桜並木を歩きます。そんな日本人の大好きな桜ですが、意外と知られていないことも多く、ちょっと知ったかぶりをご披露しますね。参考になればと思います。さて、日本を代表する桜ですが、その種類は多く、一番メジャーな桜がソメイヨシノ。上野公園をはじめ都内の街道には桜並木があり、そのほとんどがソメイヨシノです。しかし明治時代までは桜といっては山桜、真っ白な花びらの大島桜、江戸彼岸などが中心でした。そんな中で幕末に誕生したのがソメイヨシノなんです。何でも江戸の染井村、今の駒込、巣鴨あたりの植木職人が作り出したもので、当時桜の名所だった吉野にちなんで吉野桜と言っていたそうですが、吉野にある山桜と混同され、明治33年にソメイヨシノと正式に名が付けられました。特徴は若木のうちから花が咲き成長が早く、公園、学校、街道など桜のほとんどがソメイヨシノになりました。ソメイヨシノは同じ遺伝子を持っているクローンであるため、同じ状況下では同時に花を咲かせます。そんなわけで近年は桜といえばソメイヨシノということになったのです。ある時期に一斉に花が咲き、枯れるのではなく一斉に散る。なんと感動的な花でしょう。しかしこの花は病気に弱く、寿命も60年くらいとされています。街道のソメイヨシノも次々に若木に植え替えられていますよね。そんな儚さが日本人の心情にはまったんでしょうね。最後に、私は寒山という八重桜が好きです。濃いピンクで花びらが20枚から30枚も重なるような見事な八重桜です。ももさんも美しい桜を見つけてください。最後に、今年もサフランの球根掘り出しの時期が来ます。4月末から5月頃になりますが、今年は早くなりそうです。その情報はまたお知らせします。またお便りしますね。 サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。前回サフラン料理教えていただきましたね。ありがとうございます。美味しいお料理たくさん出てきましたけれども、スペイン料理をねご紹介いただきました。先ほどねオープニングでは菜の花のお話とか、その他にねいろんな春の花の話が出てきましたが、やはり桜、もうほんとやっぱりこれは一番ですよね。日本人にとって春のお花ですもんね。そう、桜にも種類がたくさんあるのですが、やっぱり日本でお花見として皆さんに一番愛され楽しまれているのはソメイヨシノという品種だと思います。私もこのお話ね聞いたことがあるお話ばかりだったんですが、そうなんですよね、ソメイヨシノって、そうそう、だからきっとその一度にうわーっと咲くから余計にこう圧巻と言いますか、お花見をしようってすごいその美しい景色も一面の桜の花っていうのは楽しめるんだろうなっていうことを感じますよね。同時に咲いて同時に散っていって、そうで、またこう葉っぱがない、もう本当に花だけ、もうそれがまたね美しくて、なるほどなぁと思いますが、でもそう、美しい桜は決してソメイヨシノだけでなくて、この寒山という八重桜、私も好きなんです。これね皆さんもきっと見たことがあると思うんですが、そう、ソメイヨシノと、あと一般的によくね見かける、あ、ソメイヨシノではないな、でもこれ桜だなってきっと皆さんが目にされている中では、しだれ桜、下にこうまさにしだれるように、枝のとこがこう下にこう垂れ下がるようにしてお花を咲かせるようなしだれ桜、それから八重桜、八重というだけあって花びらがたくさんで、この寒山という桜はすごいね、一つ一つのお花が、花びらが多い分ね大きいんです。で、時期的にはソメイヨシノが完全に散ってしまってから見頃を迎えるので、まさに今、それからまあもう少し、これからの時期もまだ楽しめるんでしょうかね。そういったお花で、山桜の一種なんだそうですが、色もね、ソメイヨシノより濃いめなんです。ピンク色をしていて、そう、だからその一つ一つのお花が、ポテッポテッポテッと大きくボリュームがあるので、見ているとまるでお花がこぼれ落ちそうなぐらい、満開の時は、すっごく素敵なんですよね。可愛いんです。で、この寒山桜というのはお花の部分を塩漬けにしてお湯を入れて飲む桜湯としても知られているんだそうです。桜と一言で言っても種類もたくさんありますし、また時期によってそのそれぞれの種類の咲く時期が微妙にこう違っているので、この種類が終わってもまた次はこの種類のお花見を楽しめたり、またさらにこの種類のお花見を楽しめたりと、桜といっても結構長い期間移り変わっていくようにね、お花見を楽しめるんだなぁなんていうふうに思います。サフラおじさんさん、ありがとうございます。春の桜本当に癒されますよね。ありがとうございます。またお便り送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Be with you、 聴いてください。
覚えてる、あれから 重ねてきただろう。心のアルバムにはかけがえない思い出ばかり。愛することの意味を教えてくれた。あなたと共に生きてゆこう。今日から二人で約束しよう。包んであげよう。些細なことで時に素直になれず傷つけた夜もあったね。今なら
藤谷桃で Be With You でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は久々にゲストの方とお話ができてとても楽しかったです。オンラインという形ではありますが、こんな風にしてね、またゲストの方をお呼びして桃缶でお話できるのはすごく嬉しいなと思って、これからが楽しみだなと思っています。稲城さんのライブ情報もう一度お伝えしておきますね。7月18日日曜日、場所は三軒茶屋グレープフルーツムーンです。 右からおっぱいがやってくるデジタル配信リリースパーティー、ぜひ皆さん楽しみにしていてくださいね。詳しいお時間やチケットについてなどは稲木武さんの公式ホームページをチェックしてください。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。